今日の遥かなショーは初めてかなさんと立石さんということで、かなさんはかなさんとお呼びしてよろしいですか。立石さんはいつもの立石さん。立石さんいつもより表情が硬いですね大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。
お疲れのところ
お疲れのところ、あの2人は初めてなので、それと、このところ遥かなショーでは音楽対談というのが多くなっておりまして、っていうか、まあ、飲みながら話して昔何聞いたみたいなそういう話が多いんですけども、そんな話から始めさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
私のようにそんな昔のアニメの話じゃなくて、カナさんの場合だと割と一番若いのかな、この中で30、40、50代っていうことで、
キリがいい感じ、
キリがいい感じ。昔どんな音楽を聴いていたんですか。子供の頃、
ちっちゃい時一番最初に買ってもらったというか、いや自分で買ったシングルのレコードっていうか、で CD があって、
もう CD、そこ で、そうかとまず思いますね。ああ CD、
CD です。しかもシングル CD っていうのがあったんですけど、
縦長、1曲だけ入って、あったちっちゃいやつ。
そうです。で大体曲が入ってて、なんかインストゥルメンタルって書いてあって、多分カラオケ用みたいなが入ってるのがあって。あの名探偵コナン君が好きだったんですよ、それの曲を買ったんです、多分それでその人のをよく聞いてたと思います、ちっちゃい時。あとはもっとちっちゃい時になったら、車で母親がカセットとかをかけてたのを多分ずっと聞いてて、で中島みゆきとか、
それびっくりして、中島みゆき、友達も中島みゆき聞いてたって言ってたじゃないですか。
面白いんですけど、年代で違うかなというのがあったじゃないですか、さっき分かるかなって、でもなんかみんな中島みゆきは多分親世代が逆に好きだからよく聞いてるって、だから私は中島みゆきと加藤登紀子とかがよくかかってて、あと洋楽だったらビートルズとサイモン&ガーファンクル と、カーペンターズがかかってて、絶対これはみんな持って、多分お母さんお父さん持ってるんですね、でそれを車でこう例えば保育園が遠い子だったら送り迎えで、私も最初送り迎えのだったんですけど、その時にすごいこうなんかヘルプとかって何も分かんないけどかっこいいみたいなっていうのが記憶にあります。
で自分で CD とか聞いたりするときは何で聞いてたんですか。
何だったんだろう、
なんかこんな CD かける、
CD プレイヤーが、
今あまり見ないですね、カバンに CD 入れてこういう CD プレイヤーって、
CD ウォークマンもね、
あんまりないですね、
最近。でもそれを最初に買ってもらった記憶はあります、で今だそれ妹が使ってるんですけど、でそれをずっと持って、でもだいぶ MD が出てくるまで、いつだったんだろう、でも中学生のになってからもまだ持ってたと思います。それ CD プレイヤーで音がすっごい飛ぶんですよ、歩いててガタンってなってまた最初に戻っちゃったりとか、っていうので、で、だから小学生の時に初めてそのシングル CD を買ったのと、あと宇多田ヒカルが出てきたので、もうすごいもう今も大好きなんですけど、それはアルバムの CD、 大きい CD を買ってもらった記憶があります、でだってクリスマスかなんかにな
るほどね、で今は何で聞くんですか、音楽。
今は iPod です。
iPod で聞くと、同じ世代ですか、立石さん。
そうですねCD プレイヤーを初めて買ったのはよく覚えてます、まあ、その時はもう僕は12歳ぐらいだったと思うんですけど、
あ、それぐらいの違いなんだ。
でもね、うん、僕のねあの人生の一番古い記憶の一つにあのレコードの針を壊して親父にすごい怒られたっていうのはすごいあるんですよ。
怖い、
うん、
結構壊れやすい、
ね、そうなんですよ、うん、だからそれはね、うん、今思うとかレコードの針って聞くとやっぱりそれを思い出せますよね。なんか一番古い記憶多分3歳ぐらいの時に何がわからない何で怒られてるのかよくわからないけどどうやらレコードの針は壊れやすい、まあ、子供にしたらわけわかんないでしょうね、うん、そのギャーッと動かしちゃうんでしょうね、うん、それで多分ダメになってすっごい怒られたっていうのがまず最初の古い記憶にあるわけですよ、
うん、
レコードだからその時はやっぱりレコードな
わけですよ。レコード、
うん、
プレイヤーがちゃんと家には
そこにあったんですよ。父親はちょっと若干オーディオのそういうの、うん、好きだったのかもしれないですけど、うんうん、だから余計に多分怒られたんでしょうね、
うん、
だからそんなにね親はそんなに聞いてたっていうのはあんまりなくて、だからどうしても自分の場合は姉が2人いたっていうことで、
うん、
やっぱ姉が好きなものをやっぱり影響を自分も受けるっていうのでずっと育ってきたんですね、
うんうん、なんかそういうこう家族の影響って、うん、一緒に聞いてたんですか、うん、
歌番組とかはやっぱり姉が見るじゃないですか、うん、だから自分もまあおのずとね、あんまりそんな自分で主張するわけにもいかないんで、
うん、
見せさせられるじゃないですか。でも別に嫌いじゃないから、
うん、
ベスト10とか
見てたんですか、
はい、ベスト10の
玉木さんもこの間、
はい、
うん、
メールに書いてはったけど4つずつ姉が離れてるので上は8歳上なわけですよ。だからもう物心ついた時点でもう、ね、小学生の高学年だったり、うん、中学生の姉が聞いてくるものを僕が受け入れるっていうか、だから多分ね兄弟構成によってその洋楽を聴き始める時期とかも絶対変わってくるっていうのはありますよね。多分自分で選ばなかったというか姉が好きなのを聴いてた。
お姉さんが洋楽聴いてはったんですか。
そうですね、やっぱ中学生とか高校生ぐらいになってやっぱねあの時の人たちはやっぱりいろんな洋楽を聴くのが多分おしゃれだったんだと思うんですよ。
うん、
まあ、ちょっと洋楽でもそれで自分が洋楽かっていうとちょっと若干飽きますけど、まあでもやっぱりこう音楽を聴くっていう習慣はもう自然に身につくんじゃないですかね、うん
うん、じゃあ小学校の時どんな曲が好きだったんですか。お兄さんの影響を受けて、
あの一番僕が小学校の時好きだったのは TM ネットワークですね。
うん、
姉がまあ持ってて、
うん、
姉はそこまでハマってなかったけど自分の方がハマるっていうパターンですね。
うん、TM ネットワークって言ったら
小室哲
哉、ね、うんうん、
で多分まあ彼らはあのコンピューターで音楽を作るっていうのを売りにしてたから、うん、そのやっぱり男の子的にやっぱりそこは面白いと思ったんだと思います。
うん、
であとそういう、うん、なんか世界観とかそういうのも含めてすごく、まあ、今でも好きですけど、
うん
うん、それは大きかったですね。
かなさんはどうやって洋楽に、お母さんの影響ですか。
やっぱりビートルズとカーペンターズとサイモン&ガーファンクルに馴染んでた
んですよ。
あとなんか英語を中学校で始めるじゃないですか、
うん、
でその時に英語だけなんかすごい点数が悪くて、
うん、
最初のテストでやったこともないしすごい悔しかったんだと思うんですね。それで勉強したくて、で音楽を聴いて勉強する方法もあるらしいっていうことで、うん、聞いたらそっちじゃなくて音楽をいろいろ聴く方が多分ちょっと面白かったがっていうのがあって、でなんかあの母親はすごい音楽聴くたくさん聴くわけじゃなくて、でむしろジャズとかがなんかちょっと年代的にあの、まあ、広大界隈、まあ、広大の人全然ないんですけど、なんかそういうのが流行ってた時期にあの坂田明とかあるじゃないですか。そういうなんかさ、なんか直接影響がっていうわけじゃなくて、
うん、
でもレンタルビデオ屋さんに行ってたんです、
うん、
でそしたら、まだその時すごいレンタルビデオ屋さんっていうのが安くて、で10本ビデオ借りたら1000円みたいな、で、うん、妹と私と母で、あうちは父がいないんで3人なんですけど、うん、であの分担して借りて、
うん、
でその自分のお小遣いで CD も借りれると思って借りたのが多分最初で、
うん、
で流行ってるものとかを、
うん、
なんかちょっとずつ借り始めた、なんか存在があるのは知ってるので全然知らないものを知りたいっていうすごいなんか思いがあって、
うん、
で聴き始めたんだと思うんですね。
レンタル CD がそんな巷にあったんだ。
巷にあったんです、うん
うん、
多分ものすごいたくさん、
あ、今そんなにないよね、
伝
えますよ、
あるの、
うん、そうなんだ、
うん、
でもなんかこの間ビデオインアメリカに行ったらなくなってて、
うん、
あるんですけど、そのコーナーがなくなってたりして、うん、まあまあそれはあれなんですけど、
う
ん、
それは中学生ぐらい、
そうですね、小、うん、そうですね、中学生で、洋楽は中学生だ、
あ、
いや、まさにそのレンタルビデオとレンタル CD がやっぱ大きくて、
うん、
僕にとってはそれはやっぱ80年代の後半、自分が小学生の終わりにビデオデッキがようやく家に、
うんうん、
VHS のビデオデッキを買ったのがやっぱ80年代の後半だし、でその時ちょうどレンタルビデオ店が近くにできたから余計にそれですごい楽しかったのと、
うん、
で、ね、CD プレイヤーもちょうど同じぐらいの時期だったし、
うん、
でレンタル CD もあるっていうのがあって、で僕はそのたまたまレンタルビデオ屋さんで近所でやっぱり洋楽のビデオコーナーがあるわけですよ、
うん、
でたまたま何も知らずにパッと見た時にあの U2 の魂の叫びっていう、
うん、
あのまあ、記録映画であって、
うん、
なんかそれがね、なんか知らないけど心にずっと残ってて、
うん、
で中学1年ぐらいの時になんか洋楽聴こうって決めた時に、まあ、とりあえず先にじゃあずっと引っかかってたのビデオ屋で見てたあの U2 の魂の叫びの CD 版を借りようってなってレンタルで借りたのが最初です。
え、じゃあ小学校の時も U2 っていうのを
知ってた、なんか知ってたんですよ、なんかたまたまやっぱ背拍子を視覚的に見てて、なんだ U2 ってと思って、読めねえみたいな、なんだこれみたいな
読めねえ
でも魂の叫びは分かるみたいな、多分魂の叫びを欲してたのかもしれない子供ながらなんか洋楽聴こうってなった時に、
うん、
僕は今ではそれは良かった、いい選択したのお前って思ってます、
うん、
なんか変になんかちょっとくだらない洋楽に行く前に、
うん、
僕は U2 で良かったなと思ってます、はい、あのいろいろ言われなんか U2 かよって多分聞いてる人思うかもしれないけど、僕の中ではこれはいい判断だった、うんうんうん、ナイス判断、
うん、でも中学1年生の立石さんは、
はい、
おう憂鬱みたいな感じでなんか心が魂が揺さぶられた、
揺さぶられたんだと思います。だからさっき言ったようにやっぱりその知らない世界を知りたいという欲求がやっぱり当時はやっぱあったんですよ、すごく今でもあるんでしょうけど、なんかそのね、なんか知らない世界を知りたい、でね、ちょうどバンドブームもあってすごい日本のバンドももちろん聴いてたし、あのユニコーンとかね、ジュンスカイウォーカーズとかすごく好きだったんですけど、まあそれと並行してようやく自分から姉の影響とは関係ないところで、姉がやっぱり好きなんですね、ジュンスカイウォーカーズとかあの辺の流行ってたバンドブーム、でそれも僕も聞いてたけど、なんかこう自分の世界はやっぱり持ちたい時期だし、まあ僕は今でも中二病って自分でも思ってます
けど、中二病
やっぱりそういうなんかあるじゃないですか、そういうねちょっとね人と違ったことを聞きたい欲求ってあるじゃないですか、そういう時にレンタル CD とかレンタルビデオ店っていうのが果たした役割は自分にとって大きいなって今聞きながら改めて思いましたね、
そう、友達に聞いた聞いたとかっていう、そういうやり取りするんじゃなくて、
うん、
もう割とこう自分で、
なんかね、そうなんですよ、なんかまあ当時はその発信する手段がないから、かといって周りの人でその U2 好きな人はもちろんいるわけもなく、悶々と聞いてたんだと思います。でもロックって僕そういうもんだと思ってる今でも
多分なんか、共有するっていうのは私もあんまり趣味に関してはなんか全然実感がなくて、でみんなそんなもんやろうと思っていて、で最近になってやっとこうちょっと喋ってみたら、あ、そうだったんだ、あ、波が好きだったんだとか、そういうやり取りをするようになったんですけど、中学校の時とかはあんま中学校行ってなかったんですけどなんかさっき洋楽を聴くのはっていうのはあったじゃないですか、話があって、でもなんかクラスに 3,40 人いたら、まあ大体1人2人ぐらいが聞いてて、まあ、10人が知ってる U2 10人は知ってるけどっていう割合なんじゃないかっていうのが、それが変わってないんじゃないかっていう人が結構いて、なんかビートルズブームの時も実際に好きだった人はそのクラスで考えたら1人だけみたいな、なんか 3つ隣ぐらいのクラスにたまたまいて、ちょっとえライブチケット持ってんの、うおーみたいな話があったりとかするんで、あんまり比率は変わってないのかなっていう気がしてるんですけど、まあ、それは印象なんですけど、すごいなんか売れてる 何でしたっけ、ベスト10でした
っけ、
ベスト10の話と か, なんか、ミュージックステーションの話がされるという話があって、あとヒットチャート番組っていくつかあって、土曜日だったと思うんですけど、夜に今のヒットチャートと昔のヒットチャートを同時にやって、今の歌手が昔のヒットチャートの何番目の曲を一瞬カバーするっていう番組があって、それがすごい人気 で, でそういうあのなんだろう、久保田真希の異邦人とかですか、そういうわかんないけど、 それぞれなんやろ、桃江ちゃんとか、
ありましたね、
そういうのがあったんで、それで多分なんか
覚えますよね、そうそうそう、教育効果もありますよね、
確かに、そうですね、ちょっとそれ、そういうのあ、そっか、あ、ちょっと話が飛びますけど、確かに昔の曲を知ってるという
のがあったら、じゃあでもいずれにしろテレビからなんで、
そうです、そうです、うん、
まだネットには入ってない、
入ってないです、
入ってない、そこからネットに入っていくのってもっとだいぶ後
です、もっと後ですよね、僕は、
私もネットは後です、なんかテレビ、ラジオ、ラジオと MTV はでもあったんです、MTV に、それがやっぱり高校ぐらいだと思うんですけど、インターネットが来て、でそのインターネットケーブルテレビで接続する契約してるので、ケーブルテレビが見れる、で自動的に MTV っていうのとスペースシャワー TV っていうのが音楽で見れるようになって、それは MTV は洋楽で、スペーシャは邦楽でっていうのがあって、よく見てた、なんかまあ、ケーブルテレビっていうのがか
まかま、高校生ぐらい、
そうですね、高校生ぐらいです、
立石さんもそんな感じ、
いや、そう、いやいやいや、嘘、羨ましいなと思って、ね、高校時代にそういうね環境って羨ましいなと、僕らは、そう、それで高校になってですよ、ようやくピンクフロイドとつながるんですけど、たまたま友達が紹介してくれた CD がプログレッシブロックで70年代のバンドで、僕はもうひたすらそれでどんどん泥沼にはまってったっていうか、そのジャンル、古い洋楽は高校1年の時からです。でもね、インターネットとかないから、情報がないから、本当に本屋さんの本とかを頼りにしていくっていうか、
本と雑誌とか、
本と雑誌でも、ね、古い時代のものなので、本当に本っていうか、まあそうですね、たまに雑誌でも本当に微々たる情報を頼りにひたすら黙ってバイトしながらお金を貯めてこう CD を買い続けるという、
でそれをこう一人でこう探索していく、
かなり一人ですね、でそのようあまりにもみんなにやっぱり僕は共有したいから、フリーペーパーを作ったっていうことなんです、
ハウを作り始めたの、
ハウはそのプログレッシブロックバンドのギタリストの名前ですから、
そうか、
そこなんですよ、もうこのもう表現したい欲求がもうあまりにも表現者が面白くって、昔のロックで実験的なことやってる人たちの表現欲求がすごく面白くって、こんなに面白い世界独り占めするのはもう、でもミスチルとかが流行ってて、ミスチルがやってることも実はピンクフロイドのオマージュだったりもするんですよ、そういうのが見えてくるんですよ、見えてくるんですよ、やっぱそういうのが、やっぱりだって小室哲哉が、僕があんだけちっちゃい頃から憧れた小室哲哉も結局は元ネタはこれなんだとか、いっぱいプログレッシブロックってやっぱり人気があったので、70年代のその流行ったイギリスの洋楽はやっぱり今につながってるっていうのも分かってるし、すごく自分の中でこう要はリテラシーが高まってこう分かってくると、人に言いたくてしょうがないなっていう思いでなんか作りたいと思って、当時ようやくワープロが、なんかインターネットはまだないからワープロを買ってもらって、それで文章を作り出したのがハウ、音楽がきっかけ、
そうなんだ、
はい、そうなんです、
すごい、
でフリーペーパーとつながっていくと、そうそうそう、で最初割とそういうことを書いてたんです、
ちょっとだけね、
ちょっとだけ、
やっぱりあの気が弱いんで全部それ書いても友達は読んでくれへんから、ちょっと差し挟む程度で書いて、でもだんだんそれも別に最初の2号ぐらいでもうだんだんなんかそれもなんか納得できるようになって、そっからはもう全然音楽とあんまり関係ないことも書くようになって、
うーん、
きっかけ音楽、
面白い
そうなんですよ、
ロックの精神が、
ロックの精神がで、やってることは結局今も変わってないっていう、伝えたいネタがあれば吐き出す、